養成法第10問、2022年8月25日木曜日。問題。A は昭和41年頃から Y 県で個室付き浴場を開設するため立地条件や法的規制の有無等を調査検討していた。そして A は調査の結果昭和43年3月 Y 県 B 町の土地以下本県土地というを購入しようと考え、本県土地が風俗営業等取締法昭和43年当時以下風営法という及びそれに基づく B 町条例による個室付き浴場業の指定営業禁止区域に該当しないこと並びに本県土地の周囲200メートルの区域内に児童福祉法上の児童福祉施設等の損しないことを B 町や Y 県の担当者に確認した上で購入した。同年4月 A は B 町長を訪ね個室付き浴場業を開業する予定であることを伝えたところ B 町長は町の発展のために好ましいと賛意を示した。そのため A は安心し同年5月 Y 県土木部建築課に対し個室付き浴場用建物の建築確認申請を行うとともに Y 県知事に個室付き浴場営業のための公衆用業営業の許可申請をした。建築確認は同月下旬に得られたため A は個室付き浴場の建物建築に着手した。ところが A による個室付き浴場の営業が計画されていることを知った周辺住民等の中から個室付き浴場開設反対を訴える声が上がり、反対運動は日に日に激しさを増していった。これを受けて B 町長は町としても個室付き浴場の開設を阻止すべく方針転換を行い、 Y 県もこれに同調した。B 町及び Y 県は当初風営法第4条の4第2項に基づき県条例を改正して禁止区域を設定することを考えたが、県議会召集時期の関係上早急に禁止区域を設定することが困難であることが判明した。そこで風営法第4条の4第1項が児童福祉法上の児童福祉施設の周囲200メートル以内での個室付き浴場の営業を禁じていることに着目し、ただし公衆浴場営業の許可営業が児童福祉施設の設置に先行している場合は個室付き浴場の営業は許される。道場第3項参照。開業予定地から約135メートルの地点にある未認可の W 児童遊園を児童福祉法上の児童福祉施設として認可することにより A の営業を阻止しようと考えた。 Y 県は B 町に対しW 児童遊園施設、児童福祉法第7条が定める児童更生施設に該当するの設置許可申請を行うよう積極的に働きかけ、B 町は同年6月初めに申請を行ったところ、Y 県知事は異例の速さでこれを認可した。以下本件設置認可という、なお本件設置認可それ自体について児童福祉法上の定める要件は満たされていたが、直ちに W 児童遊園施設を設置する必要性があるとは言えない状況であった。一方 A は会社名義で個室付き浴場を営業するために X 社を設立し、同年6月初めに初めて X 社名義で Y 県知事に対して公衆浴場営業の許可申請を行った。なお当時の公衆浴場法における公衆浴場営業の許可は温湯、潮湯または温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設であれば、構造設備が公衆衛生上不適当でないことなどの一定の要件さえ満たせばそれが風営法による規制の対象となり営業を許されないことが明確な場合であっても許可しなければならないものであった。しかし同年6月末に個室付き浴場の建物が完成しても一向に許可はなされなかった。その間Y 県の担当者は A に対して児童福祉施設の周辺では個室付き浴場は営業できないので個室付き浴場営業はしない旨の念書を提出すれば個室浴場公衆浴場営業許可を与えるとの指導を継続した以下本件営業許可という。そのため A はやむを得ず念書を提出し同年7月末になってようやく許可が出された。しかしその後 X 社が個室付き浴場業の営業を始めたため昭和44年2月 Y 県公安委員会は風営法第4条の4第4項に基づき X 社に対し児童福祉施設から200メートルの区域内において個室付き浴場営業を行うことを禁止した同法第4条の4第1項に違反するとして60日間の営業停止処分を行った。以下本件営業停止処分という。さらに X 社は当該違法行為について起訴された。 設問 1X 社は本件営業停止処分の期間が経過した後、本件設置許可及びこれを前提としてされた本件営業停止処分によって損害を被ったとして国家賠償請求訴訟を提起した。 X 社は当該訴訟の中で本件設置認可につきいかなる違法事由を主張することができるか。設問に X 社は刑事裁判の中で設問1で検討した本件設置認可の違法を理由として無罪を主張することができるか。資料、風俗営業等取締法昭和23年7月10日法律第122号、昭和43年当時のもの抜粋、個室付き浴場業の規制第4条の4、浴場業中略の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する液味を提供する営業以下個室付き浴場業というは、中略、児童福祉施設、児童福祉法中略第7条に規定するものを言う中略の周囲200メートルの区域内においては、これを営むことができない。2、全校に定めるもののほか、都道府県は、全寮の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、条例により地域を定めて、個室付き浴場業を営むことを禁止することができる。3、第1項の規定中略は、これらの規定の中略適用の際、現に公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて個室付き浴場を営んでいる者の当該浴場業に係る営業については適用しない。4、公安委員会は、個室付き浴場業を営む者またはその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し、次の各項の一に該当する場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業について、8月を固定ない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる。1、この法律に規定する罪、中略を犯したとき、2、略、罰則、第7条略、2、前略、第4条の4、第1項の規定に違反し中略たものは、これを6ヶ月以下の懲役もしくは1万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。3、4、略。第8条、法人の代表者中略が法人中略の営業に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者は罰するほか、その法人中略に対し、同条の罰金刑を科する。児童福祉法昭和22年12月12日法律第164条、昭和43年当時のもの抜粋。第7条、この法律で児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童更生施設、中略とする。第35条、1、2、略、3。市町村その他のものは中略、都道府県知事の許可を得て、認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。4、以下略。第40条、児童更生施設は、児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または、情操を豊かにすることを目的とする施設である。回答。第1、設問1について、縦1。X 社は、本件設置認可は、Y 県の行政権の著しい乱用によるものであり、違法であると主張する。縦2、本件設置認可は、児童福祉法上の定める要件を満たしていたものであり、客観的に見て適法に成立したものであるとは否定しがたい。しかしながら、条理や審議則、禁犯限等の法の一般原則違反から、行政処分それ自体が根拠法令の定める要件を満たしているとしても、行政権の乱用にあたる場合には、当該行政処分は違法になると見るべきである。その際には、当該行政処分を単独で評価するのではなく、その処分がなされるに至った行政過程全体として評価する必要がある。具体的には、当該処分がなされるに至った行政過程全体を評価して、根拠法令の趣旨、目的とは異なる違法、不当な目的や動機に基づいて裁量処分がなされた場合には、当該行政処分は行政権の乱用にあたり違法となる。縦3、本文において検討するに、児童遊園設置許可処分は、児童福祉実現の目的に照らし、ある程度専門的判断が必要なものであるから、処分をするにあたっては、都道府県知事に一定の裁量が認められるが、その際に考慮できることは、児童福祉法における児童遊園設置の趣旨目的は、あくまで児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることである、児童福祉法40条参照。これに対して本文では、児童遊園の設置の必要性、緊急性がないにもかかわらず、B 町が児童遊園設置許可の申請をし、Y 県が異例の速さでこれを認可していること。B 町の申請は条例の改正、風営法4条の4第2項では対処できないことを背景として、Y 県自身が B 町に対して働きかけてなされたものであること、公衆浴場営業の許可が一向になされず、その間、Y 県の担当者が個室付き、浴場営業はしない旨の念書を提出すれば公衆浴場営業許可を与えるとの指導を継続していることを踏まえると、本件設置認可は X 社による個室付き 浴場業の開業を阻止する目的があることは明らかである。周辺住民等から個室付き浴場開設に反対する声があったことも踏まえると、このような目的は行政目的として一般に不当なものとまでは言い難いが、本件設置認可にあたって考慮することができないという意味では違法不当な目的である。したがって Y 県が本件設置認可を行うに際して、本来の児童福祉という趣旨目的とは異なる X 社の個室付き浴場開設妨害という違法不当な目的動機に基づき裁量行使して認可処分を行ったと評価される。立て音以上より、 Y 県の本件認可設置認可は行政権の著しい乱用によるものであり違法である。第2設問2について、立て1、 X 社は約135メートルしか離れていない地点に W 児童遊園が設置されているにもかかわらず、個室付き浴場を営業したことを理由に刑事責任を問われて起訴されている。運営法4条の4第1項7条2項8条、X 社は本件設置認可処分は違法であり、 W 児童遊園の存在は X 社の個室付き公衆浴場営業を規制する効力を有しない。そのため W 児童遊園から約135メートルの地点に存在する X 社の個室付き浴場が風営法4条の4第1項に反するとは言えず、無罪であると主張するだろう。縦に括弧1、設問1で検討したように、本件設置認可は X 社の個室付き浴場の営業を規制を主たる動機目的とするものであり、行政権の乱用に相当する違法性がある。もっとも行政行為には肯定力が発生するため、あらかじめ取り消し訴訟、行政事件訴訟法3条2項等の公告訴訟で本件設置認可の効力を否定しておかなければ、刑事訴訟においてもこの違法性を主張することはできないとも思われる。括弧に、しかしながら肯定力は行政事件訴訟法が特に取り消し訴訟という訴訟類型を設けている以上、もっぱらこの手続きを利用することを想定していると見るべきであるという取り消し訴訟の排他的管轄から導かれるものであるゆえに、肯定力は民事法関係における仮の効力ないし見かけ上の効力の承認であるにとどまると見るべきである。そうすると犯罪の成否は肯定力とは無関係に、あくまで当該構成要件の刑法的解釈によって判断するべきであり、ここに肯定力という概念を持ち込むことは妥当ではない。このように考えなければ、被告人は罪を犯したから処罰されるのではなく、取り消し訴訟において行政行為の違法無法を主張実証できなかったことにより処罰されることとなり、罪刑法定主義にも抵触しかねない憲法31条。したがって刑事裁判には肯定力の概念を持ち込むべきではなく、行政行為が行政法的な意味で違法無効か否かを判断する必要はないので、あらかじめ取り消し訴訟で本件設置認可の違法性を確認しておく必要はない。縦3、以上より X 社は本件設置認可処分の違法性を刑事裁判の中で主張することができるので、上記の通り無罪であると主張することができる。以上。